サルトル情報局。
お元気ですか？ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。10日水曜日、中国近畿東海地方で梅雨入りが発表されました。梅雨かと。なんやこうね、やっぱこう新型コロナウイルスの影響でしょうね。もう季節感がなくなってるというか、なんかこういきなりこう梅雨まで飛んできたなと、もう梅雨かよっていうような、そんな感じがするんですけれども、この梅雨入りなんですけれども、平年と比べるとどれぐらいなんと、早いの遅いのというふうにちょっとこう思いまして、調べてみますと、近畿では3日遅いんですって。そうなんや、遅いんやなというふうに思ったんですけどね。やっぱりその日程的な感覚がずれてるのは、まあ、普段通りの生活を送ってきてないからかなというふうなことを思ったりします。まあ、それはさておきまして、梅雨入り、梅雨といえば皆さん何を思い出されます？まあ、梅雨といえばこう花で言うたらね、やっぱこうアジサイかなというふうなこう感じをしたりするんですけれども、アジサイ、幹でアジサイ言うて言ったら、まあ、僕なんかこうパッとこう思い出すのは、まあ、シジミっ子やったりする言うというのもありますけれども、ガヤインね、ガヤインのアジサイ今どんな感じなんかなというふうなことを思いまして、僕なかなかちょっとこう最近動けないもんですから、以前にあの This is Mickey でこう春のね、桜の動画を作りましてんと、それを YouTube に掲載しております言うて言うのです。まあ、それに尽力をいただいたのが振畑義雄さんという方なんです、ってドローン飛ばす人なんです言うて言うので、ご紹介したことがあると思うんですけれども、その方にちょっとこう10日その梅雨入りする日なんですけど、本放送からある日からさ、昨日やね、ちょっと行ってきてもらいまして、で撮っていただきました。まあ、その様子Facebook に載せていただきまして、まあ、This is Mickey のホームページでもこう掲載をさせていただいておりますので、一度ちょっとこうご覧をいただけたらなと思うんですけれども、ちょっと今年はまだ早いんかなーいう感じですかね。動画を見せていただく限りではちょっと早いんかなというのと、ちょっと小ぶりかなというような感じですね。はい。まあ、またもしよろしければ、雨の日言うたらなかなか動けなかったらね、ちょっとこう梅雨の何ですか、合間を縫って、雨の合間を縫って、曇ってる時、雨が止んでる時にちょっと行かれてみてはいかがかなというふうに思うんですが、さあサルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。まあ、梅雨入りということでね、まあ、もろもろこう気をつけなければならないことがあるなあというふうに思うんですけれども、7月の1日からコンビニのレジ袋が有料化になるんですってね。で、まあ、レジ袋が有料化になるいうということやから、注目されるのはやっぱりエコバッグかなというふうに思うんですが、まあ、三木市でもイオン三木店とかね、青山店、イオンとかね、それからマックスバリューとかね、そういったこうコンビニエンスストアに先駆けて、レジ袋の有料化いうというのが行われて久しいわけですけれども、 まあ、皆さんその際にエコバッグを持って行ってるというのをよく目にしますし、僕自身もそのエコバッグをね持っていく時もあります。一辺コーターレジ袋を持っていく時の方が多いかなという感じなんですけれども、まあ、いずれにしましてもちょっとこう注意せなあかんなというのがありましてね、ちょっとこれご紹介したいなと思うんですけども、まあ、何の気なしにこうそりゃそうやわなと思うとともに、この無意識に汚れたエコバッグを使っている人も多いんじゃないかなと思ったんですけどもね。というのはですね、エコバッグにまあこうたもん何でも入れるやないですか。生鮮食料品とかね、冷えたドリンク類とか、それから冷凍食品とかですね。でまあその冷凍食品なんかやったらこう結露するわけなんですけれども、エコバッグに入れる商品の表面にはまあ今言うたようなものですとこう水分がいっぱいなわけですよ。あるいはこうお惣菜のフライ食品からパン粉のね揚げかすが落ちることもあったりするじゃないですか。もうここまで言うたらもうお前はよ言えと、何か分かったというふうに言われると思うんですけれども、まあ、このようなこの水分や食品カスを放置しときますと菌が繁殖するんですね。で菌が繁殖してこう食中毒につながる恐れもあるということなので、このエコバッグ使う際ですね、買うてきたものを、まあ、冷蔵庫にしまわれたりとかしましたら、まあ、洗うというそんな癖をつけておきたいというふうに私自身も思いましたので、皆さんもお気をつけいただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。もう一つこうみんなでね、共有しときたいなというふうに思いますのが、この、まあ、梅雨入りしましてですね、まあ、梅雨入りとこう聞きますとね、ジメジメとした高温多湿の嫌なイメージを思い起こされる方多いと思うんですけれども、やっぱこんな時にもこう気をつけなければいけないのが熱中症というわけなんですけれども、まあ、結構僕この熱中症の話してるんですけどね。で今日はね、これマスクの話をねちょっとこう深く掘り下げてお話ししたいなと思うんですけども、まあ、マスク熱中症からマスクでいきなり飛んだよ、お前それちょっとこうストーリー展開が悪いがいいやと言われそうなんですけども、まあ、今年はねその新型コロナウイルスの感染拡大防止策を取りつつ熱中症予防を考えていかなければならないということから、感染予防の3つの基本として、身体的距離の確保2メートルの確保というのと、それから手洗い、そしてまあ3つ目マスクの着用というふうに言われております。でこのマスクの着用と熱中症予防言うて言ったら、こう2つの相反する対策をいかに捉えていくべきなんかということでこう気になりましてですね、でなんかないんかなというふうにいろいろと見ておりましたら、厚生労働省のホームページに新しい生活様式における熱中症予防行動のポイントをまとめましたというタイトルのまとめがございましてですね、ここにそのマスクの着用について書かれておりましたのでね、ちょっとこう今日はこれをご紹介しようと思うんですけれども、まあ、マスクはまあなんでせなあかんかというのはもう何遍も言うておりますが、マスクは飛沫の拡散予防に有効ということですよね。この新しい生活様式におきましても一人一人の方の基本的な感染対策として着用をお願いされているわけですよ。ただしこのマスクを着用していない場合と比べますとね、心拍数、呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇するなど体に負担がかかってくるんですね。したがって、高温や多湿といったこの環境下でのマスクの着用は熱中症のリスクが高くなる恐れがありますので、屋外で人と十分な距離、少なくとも2メートル以上が確保できる場合には マスクを外すようにしましょうとこう言われております。外すようにしましょうと言われてますからね、マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運動は避け、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけましょう。また周囲の人との距離を十分に取れる場所でマスクを一時的に外して休憩することも必要ですと。で、外出時は暑い日や時間帯を避け涼しい服装を心がけましょうということなんですけども、先ほどもこう強調してお話をしました通り、屋外で人と十分な距離、少なくとも2メートル以上が確保できる場合にはマスクを外すようにしましょうということで、感染予防の3つの基本の身体的距離の確保、これとのバランスによりまして、マスクの着脱を考えるようにすると良いということです。だからもうあの人マスクしてへんがいやとかね、なんですか、もう誰もおれへんとこでですよ、車から通りすがりで見た時に、あの人マスクしてへんわとかね言うて言うようなことで、マスク絶対せなあかんのか言うて言うと、そこにこう、人がおるかおれへんか言うて言うことなんです。言うて言うようなことをね、ちょっとこうマスクの話ですけれども、皆さん熱中症予防とのね、兼ね合いという観点から、マスクのことについて今日はちょっとこう取り上げさせていただきました。必ずしも絶対マスクをずっとしとかなあかんかというとそうではないんですよ。だから空気感染するもんやないからね、空気感染というのはそのウイルスが空気をずっとこう飛び回っとうとかいうというようなことで、もうそんなんなったらみんなもうかかってまうことになるから、そうじゃないですよ。飛沫感染というのが あるいは飛沫感染、接触感染というようなことからですから、飛沫が飛ばないようにするためにマスクを着用してるんだよという、そういう、基本をね押さえていただくということでよろしくお願いをいたします。いずれにしましても熱中症予防、熱中症にねかからないようにお気をつけください。詳しい情報につきまして、厚生労働省の、ね、ホームページに、詳しく載っておりますので、他のことについても見ていただけたらなと思います。皆さん、サルトルのミキテクテクマップはもう、1回ぐらいは聞いていただいてますでしょうか。火曜日と金曜日の朝10時から放送中でございます。今現在ですね、放送分といいますのは三木市消防本部に行かせていただいた分なんですけれども、新人のね、消防士の卵さんたちが、訓練ということで、消防本部、三木市消防本部のね、教官に教えてもらってる、そんな様子を お届けしておるんですけれども、次週の放送分というのが、またこう三木消防本部を取り上げさせていただきます。今度は消防車、救急車ということで、いろいろとお話を伺っております。子供たち大好きですからね。で、そういったこう見学するというようなこともできるそうですよ。一度お問い合わせになってください。さあ、今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。